聖書を朗読いたします。マルコによる福音書1章21節から28節をお開きください。お新共同訳聖書の新約聖書62ページです。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に会堂に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖女だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。この聖書箇所より中西清子先生よりお話をいただきます。
主イエスはガリラヤ湖に近いカファルナウムという町に到着しました。イエス様の弟子たちも一緒でした。その日安息日であったので、イエス様は会堂に入って聖書の話を始めました。その後会堂にいた人々はイエス様に対して二度見ならぬ二度も驚愕したのです。その一つ目はイエス様のお話が律法学者の聖書解釈にとどまるような教え方ではなくて、権威ある人の教え方をなさることでした。二つ目は男性に取り付いていた汚れた霊、つまり悪霊を叱りつけ出ていくように命じると、その通りになったことです。お言葉一つで悪霊をも従わせるイエス様に権威を認めるのです。それが新しい教えだというのです。私たちはイエス様がどこに向かい、どうなっていくのか、その帰結を聖書から教えられ知っています。イエス様は十字架に向かっていくのです。表から見ますと、パリサイ派や律法学者たちから秩序を乱す律法違反者とか神を冒涜する者だとして糾弾されました。それから逮捕されてローマ皇帝ピラトの時に十字架刑を担ったのです。そしてイエス様は死と復活を遂げられるのです。イエス様こそ真の救い主であり、天の御国の門を開いてくださったお方として私たちの心に生きているのです。ところが私たちはこの聖書記事を読むとき、あまり落ち着いた心で取り組むことができずに先走っているかもしれません。つまりイエス様の十字架という本質に届く前に結論を急ぐことになっているかもしれないのです。けれどもイエス様の十字架を信じ感謝している大勢の人たちは十字架の本質を見失ってなどいませんよと心の中で私に訴えているのではないでしょうか。先んじて信じ救いに預かった人たちは喜びが心にあるからこそそう思えるのだと思います。十字架の本質に行き着く前に結論を急いでいる状態というのは、どちらかといえばクリスチャンが他の人に対してキリストを一生懸命証しするときに起こりがちなことだと思います。 そうするとこのように汚れた霊に取りつかれた男性が癒され、イエス様の権威が仰がれるという出来事は先んじて救われた私たちにはどう映るでしょうか。ややもするとイエス様によるいつもの奇跡の御業の記事の一つだという印象で、このインパクトが薄くなったりするものかもしれませんけれども、新約聖書にある4つの福音書はイエス様による奇跡のインフレ状態ではないはずです。その人に必要だから、ひいては後の時代に生きる私たちにとっても必要なメッセージが込められているから、その人に奇跡が表されたわけです。この奇跡がなされたのはイエス様によってカファルナウムがあるガリラヤ地方で福音宣教が始まったばかりの時期です。当日は安息日でありましたから、ユダヤ人たちは神聖な日として街道で神を礼拝するために集まっていました。安息日には禁止されている労働行為があることが知られています。これは古代イスラエルの幕屋建設に必要とされた行為に基づいて定義されているのです。その内容は大きく分けてパン作り、衣類作り、革の加工、建築その他というカテゴリーに分類されます。パン作り一つ取り上げると、現代の私たちが思い浮かべるのはベーカリーでパン生地を発酵させたりこねたりする作業工程であり、焼き上がった美味しそうな匂いが脳裏によみがえります。しかしユダヤ人にとってパン作りのプロセスには耕作と種まきから始まり、収穫、脱穀、えり分けなど全ての工程が含まれているのです。ですから、いかにそのイメージの違い、労働の禁止されている労働の範囲といっても、そのイメージが私たちとは全くもっと違っているということですね。この要領で衣類作りも羊の毛刈りから始まるのです。そして漂白、染める、紡績、織る、解く、結ぶ、引き裂くなど全ての工程が含まれます。そういうカテゴリーに分類された全ての項目を合わせると、安息日には39項目ほどある、あの労働のその手が一斉に休まるのです。ですから、そのユダヤ人たちが一斉にその手を、労働の手を休める風景というのは、本当にある意味圧巻というか、その迫力ある、一斉の行動だと思います。変則的なことをする人がいればすぐに発覚します。このようにユダヤ人が安息日を徹底的に守り培ってきた伝統が垣間見えるのです。ですから、私たちは本当に当日、安息日の当日、ユダヤ人が街道に、ユダヤ人だから街道に集まるのねっていうふうに思いましても、それは本当に伝統的にその律法に基づいて、その行動する、本当に確立されたその伝統様式があった、民族宗教の徹底的な民族宗教であったということが分かると思います。 その日もいつものように滞りなく礼拝が進められる予定でした。ところが通常許されていない悪霊付きの人が礼拝に参加していました。この男性には目に見える不自由さや病気なども見当たらなかったのでしょう。おそらく本人自身は悪霊に侵されている自覚はなく、周囲にいる人たちは関心が薄いのかどうか分かりませんが、日頃からこの男性に対して特変を感じていなかったのかもしれません。イエス様がお話をしていると、悪霊側の方がイエス様をめまいにして耐えられなくなって自ら叫び出したのです。街道にいる人たちは何事かと思ったでしょう。悪霊はナザレのイエス、正体は分かっている、神の聖者だと言い当てました。しかしイエス様は、悪霊の力によっての証は受け入れようとはなさいません。イエス様が救い主であることの証は聖霊によってなされる神の御業なのです。後にパウロという指導者が伝道旅行に出かけた時もそうでした。占いの霊に取り憑かれた女性が幾日もパウロたちの後ろについてきて、この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと叫んでいた記事があります。悪霊に対してパウロは出て行くように命じています。話を戻しますと、イエス様がこの人から出て行けと叱ると、悪霊は大声でを上げて出て行きました。この男性のように悪霊に取り憑かれ自覚していない悪い囚われの中にいる人がこのように見出されました。しかも街道の中で礼拝中の出来事です。安息日に変則的な出来事が起こりました。おそらく厳密に言えばイエス様がなさったこの悪霊払いの行為も、もしかしたら厳密に言えば労働行為に当たることも、抵触することも十分考えられます。39項目の労働の禁止行為を遵守してさえいればそれで良いのか、私たちユダヤ人たちが主であるイエス様を通して神の権威を認めるのか認めないのか、基本的な立ち位置、神への信仰を問われているのだと思います。特に牧師や教師の立場のものは聖書の解釈者になります。そのような意味ではここに出てくる律法学者のような立場に近いのです。そして聖書を解釈するにあたっても神を完全に分かりきることはできない、限界を認めることができることは幸いです。それでも知るべきはイエス・キリストの権威ある言葉を私たち人間が用いられて伝えられていることです。他の誰でもなく神ご自身がそれを良しとする心積もりを有していることです。それこそ新しい教えです。自分がどう思うか、周りの人間がどう思うかにかかわらず、このような私たち一人一人を 聖霊の通り良き器として用いるのです。だから私たちは先にある聖書の権威に依存し、聖書的伝承に責任を持っているということができるのです。ところでイエス様から癒されたこの男性は悪霊による囚われから解放されることを自ら望んだわけではなかった点が特徴的です。悪霊に取り憑かれてひどく苦しんでいるので癒してくださいと頼み込んでいないのです。また男性の近親者から癒しを求められたわけでもありません。しかしイエス様の御言葉の力に表された権威によって悪霊が出ていったのです。人々がイエス様に驚いている間にイエス様はその目的に向かって我々の先を行きます。イエス様に従う弟子たちも当然わからなかったけれど、すでにイエス様の中では十字架への道に照準が当たっていました。しかしイエス様の権威の力に驚く人々の中にはイエス様をもっと利用したいと考える人たちもいました。人間の考えることは今も昔も大きく変わらないでしょう。このようにしてイエス様の権威を覚えつつも私たちは内向きになりやすいものです。主イエスのもとにある私たちは常に恒久的な課題を示されています。人間の小さな手の内にイエス様は収まるお方ではありません。主イエスこそ癒し主です。主イエスこそ私たちの罪をあらわに示し、牧師であれ信徒を清めます。そして励ましを加え、福音のために私たちに力を与えるのです。主なる神がそのようにすると決めてくださったからです。ですから私たちは自分を必要以上に卑下したり謙遜する必要はないのです。イエス・キリストによって頼って信頼するその姿勢は私たちキリスト者としての評判になります。つまりイエス・キリストを表す示すものとしてキリストの香りを放っているのです。イエス・キリストの評判はガリラヤの全土に、そして世界中に広まっていくのです。それでは一言お祈りをお捧げします。天にいらっしゃいます父なる御神様、私たちは救われる資格のない罪人でありますのに、あなたはイエス・キリストを私たちにお与えくださり、その十字架の死と復活によって私たちが天にの御国の角から入るものとさせていただきました。あなたはなおも私たちを招いてくださっています。私たちは救われた喜びを自分の中にだけ閉じ込めておくのではなくて、私たちのがその通り聖霊の通り行き器として証しするお役目をもお与えくださいました。私たちは しかしキリスト者となった私たちにもなおも課題をが示されます。私たちは単に信仰を自分の伝統習慣に自分のだけのものにすることではなくて、私たちは常に前進していくものとしてその指示をも与えられていることをどうか肯定的に積極的に捉えることができますように、私たちの心を阻んでいるさまざまな悪霊やまた恐れをもどうか取り除いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。